ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。8月7日8日の2日間、東京都内の内閣府の会場において、子ども霞が関見学デーが開催されました。当日は拉致問題に関する子ども向けの各種プログラムも実施され、ふるさとの風で放送するための音声メッセージの収録コーナーや手書きメッセージのコーナーでは、子どもたちから思い思いの言葉で拉致被害者を励ますメッセージが寄せられました。昨年度に続いて今年もこのコーナーに参加したという子どもの中には、このコーナーのために事前に手書きのメッセージを用意してきた子も見受けられました。また拉致被害者横田めぐみさんが拉致された事件を題材としたアニメめぐみの視聴コーナーでは、小学校低学年くらいの幼い子どもも熱心にアニメに見入り、真剣な様子で拉致問題について学んでいました。イベントには主に小学生を中心に多くの子どもたちが参加しましたが、このイベントへの参加をきっかけに初めて拉致問題に触れた幼い子どもの中には、北朝鮮に連れ去られた日本人がいるという事実に衝撃を受けている子も見受けられました。当日は参加した子どもたちから数多くのメッセージが寄せられました。多数のご参加をいただいたため、いただいたメッセージのすべてをご紹介することはできませんが、本日は寄せられた手書きメッセージの一部をご紹介します。1億人以上があなたたちの帰りを待っているよ。だから頑張って生きていてね。必ず帰って来られる時が来ると思うから、それまで待っていてね。頑張って、一刻も早く戻ってくることを願っています。どうか元気でいてください。頑張って、絶対に諦めずに、どうか生き抜いてください。そしていつか日本で大切な家族と笑い合えることを願っています。頑張って。もし私が拉致されたら、すごく悲しい気持ちになるし、自分の家族が北朝鮮で工作員として働いている、北朝鮮のスパイとして働いていると思ったら、その時の気持ちは考えられないほど悲しいと思います。どうしたら解決できるのか、なぜこんなことをするのかなと思います。早く被害者を返してもらいたいです。そして昔の話ではなく、今も起こっているということをみんなに知ってもらいたいです。拉致されて私には想像もできないような怖さや不安を感じていると思う。でも北朝鮮に負けないで無事に帰ってきてください。拉致されてしまった人たちへ、私は諦めないでとは言いません。ただ生きてほしいのです。生きていれば助かるかもしれない。諦めてもいつか助かります。 みんなが頑張って故郷に帰れるように私も願っています。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
ユン・ソンニョル大統領が行った815演説、九州統一を強く示唆した演説でありますが、その演説に対して北朝鮮は8月中に一切反応を示しませんでした。まあ、昨年、いやあるいは一昨年ですと、キム・ヨジョン談話を発表して815演説を非難していたことを考えますと、まあ、今回の北朝鮮の姿勢というのは、まあ、完全に黙殺するというものであったと言っていいと思います。この北朝鮮の姿勢というのは、まあ、現在彼らが韓国との緊張を高めたくはないと、緊張を避けたいんだと考えていることをよく示しているということができるかと思います。一部には北朝鮮が対南政策を転換して、祖国平和統一委員会といった、対南関係機関というものを廃止したためにですね、まあ、815演説、ユン・ソンニョル大統領の今年の815演説を批判する機関がなかったんだという、見方もありますが、まあ、しかしそれは正しくはないと言っていいかと思います。まあ、確かに北朝鮮は統一を放棄いたしまして、韓国との関係も今従来のそれまでのですね、統一に向かう同じ民族の特殊な関係というものから、まあ、一般的な国家対国家の関係と規定するようになりました。まあ、したがって今後は韓国に対する意思表示であったり、あるいはまあ論評というような時にはですね、北朝鮮はそれは外務省あるいは国防省がそれを行うことになることになります。しかし今回北朝鮮はそれもいたしませんでした。外務省代弁人談話を発表してもよかったかと思いますが、それもしなかったということであります。以降は九州統一を強く示唆する815演説であったために、北朝鮮からすれば当然、受け入れがたいものであったことは明らかですが、それでも沈黙を守った。まあ、北朝鮮の姿勢は抑制的であった、自制的であったと言わねばならないだろうと思います。まあ、さらに重要なことは、この815演説に対するキム・ヨジョン談話を発表しなかったということであります。もちろんキム・ヨジョン談話というものは、単に党中央委員会の副部長の談話でしかないわけですから、軽いものですし、北朝鮮の政府とを代表する公式的な立場を伝えるものではもちろんありません。しかし金正恩氏が金正恩総書記の妹であるということから、金正恩氏の談話というものは常に韓国では極めて大きな関心を集めるということになっておりました。したがって仮に今回北朝鮮がキム・ヨジョン談話を発表して815演説をです、ね、批判していたとするならば、まあ、韓国もまたそれに対して強い言葉表現を持って北朝鮮を批判すると ということになっていた可能性が高いと思われます。まあ、こうして南北間には批判非難のエスカレーションが起きて緊張が高まっていたかもしれない。まあ、最悪の場合には軍事的な緊張が高まる可能性ももちろんあったかと考えられます。まあ、ともかく北朝鮮はそのような事態が起きることを避けようとしたということは明らかであると言っていいかと思いますし、まあ、このことは今後の北朝鮮の対外姿勢というものを考える上でやはり示唆的であったということができます。来る10月6日には中国と北朝鮮との間の国交75周年を迎えることになりますが、まあ、このところ露朝関係に比べて中朝関係は冷却化したと言われております。しかしそれが、好転することになるかもしれない。特に、この10月の国交75周年を契機にしてですね、中国は公開はしない形で、北朝鮮の水害被害への支援というものを行う可能性は、従来のことを考えてみますと極めて高いと言っていいかと思います。中国の北朝鮮への援助支援というものはこれを表に出さないというのが普通のやり方ですので、それがまた10月から実現するかもしれませんし、また11月5日にはアメリカの大統領選挙が行われます。まあ、ここでトランプ前大統領が当選をすることになりますと、もう来年の1月以降北朝鮮は再びアメリカの新政権との間、トランプ政権との間に首脳会談を開催するということを考えるであろうと予測されます。中朝関係の改善活性化、あるいはアメリカとの首脳会談の開催の可能性といったようなことを考えて、まあ、それにこう備えるということを考えても、まあ、北朝鮮は今回韓国の815演説への沈黙を選択したと言っていいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次に今週の一曲です。7月27日に宮城県仙台市で開催されたふるさとの風潮風共同公開収録 in 仙台では、拉致被害者等の救出を願うライブコンサートが行われました。今週はその際に収録された宇佐美由美子の帰りたいをお届けします。
声を出さぬよう暗闇の中響くメロディー心支える歌眩しいあの頃友達の笑顔無邪気に笑い語り合ってた穏やかなひだまり 引き疲れて受け入れるしかない。部屋の片隅失意に震え唇噛みしめ、帰りたいよ友のもとへ、帰りたいよ、なぜ私が帰りたいよ、誰か助けて、この声に気づいてよ。あとどれくらい待てばいいのでしょう。南の空に華やく星に追いかけてるけど、あれから何年過ぎていったでしょう。霞む記憶はまぶたににじむ、心はあの頃のまま。生きて生きて生き抜くことできっと必ず会える。泣いて泣いて心隠して生きるしかない。帰りたいよ今すぐにも、帰りたいよ、なぜダメなの、帰りたいよ、もう一度合わせて諦めきれない。
いかがでしたでしょうか。宇佐美由美子で帰りたいをお届けしました。
北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では 北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。